沼のばあさん。昔、伊原郡瀬名村の長者の家に可愛らしい赤ちゃんがおりました。この子は名を小よしといい、まだ生まれたばかりというのにおばあさんと二人で暮らしておりました。小よしの母親というのは大層美しく、侍に見初められて小よしを身ごもりましたが、お産のあと病気になってしまいました。やがて愛する夫が戦に出て亡くなってしまったことに気を落とし、小よしを残してすぐに死んでしまったのです。小よしのおじいさんも娘の後を追うように死んでしまったため、小よしはおばあさんの手で大事に育てられました。年頃になった小よしは母に似て美しい気立ての優しい娘になりました。そんなある夏のことでした。おばあさんはふとしたことから病気になり、長く床につくようになってしまいました。小よしは心配でなりません。村の人から体に良い食べ物の話を聞いてきては、おばあさんに作って食べさせようとしました。でも具合の悪いおばあさんはなかなか食べられません。少し口にしても症状は変わりませんでした。また良い薬があると聞けば何とか手に入れ、おばあさん、お薬をもらってきたから飲んで元気になってね、そう言って飲んでもらいましたが、やはりあまり効き目がないようでした。一心に看病しても一向に良くなりません。途方に暮れた小よしは、神様にすがるしかないと決心し、毎朝身を清めると浅間神社へお参りに出かけていきました。小よしが住んでいた瀬名の村から浅間さんへの道のりは少し遠く、途中に大きな川がありました。この川には橋がかかっておらず、河合の渡しというところから船に乗って向こう岸まで渡るのです。毎日小よしが船に揺られて川を渡る姿は、やがて川の中に住む魚たちの噂になりました。
見ろ、またあの娘さんだ。
美しい娘さんじゃ。
おいらの嫁っ子になってくれねえかな。
いやいや、わしの嫁っ子になってほしいものじゃ。
こんな噂はやがて川の上流にある沼へと届いていきました。この日も浅間さんへのお参りに小よしが船に揺られていきます。今日こそ浅間様が願いを聞いてくださって、おばあさんの病気が治りますように、そうつぶやいてうつむき、水面に切ない表情を映しておりました。すると船の周りの水が濁り始め、大きな渦が起こったかと思うと、次の瞬間、あっという間に何者かに小よしは水の中に引きずり込まれていってしまいました。
えらいこっちゃ。
船頭は大慌てで周りを見渡しましたが、小よしの姿は見つかりません。
ありゃ、沼の主のカッパだ。カッパにちげえねえ。
慌てて岸へ船を戻し、村の人を呼び集め、さらに小よしを探しました。しかしとうとう小よしは見つからず、救い出すことはできませんでした。この話を聞いたおばあさんはひどく嘆き悲しみました。
なんということか、大事に育ててきた小よしがこんなことで命を落とすなんて。お願いです、どうか私を岸まで連れて行ってください。
村の人たちは仕方なくおばあさんを岸まで案内していきました。 岸に立ったおばあさんは、
今までの我が家の不幸は定めと思い諦めもしようが、かわいい孫の小吉の命を奪ったカッパだけはどうしても許せない。この私がカッパを退治しよう、孫娘の弔いのため、村の人のご恩に報いるため、私は村の守り神となりましょう。
おばあさんは大きな声で念仏を唱えると、驚いて見ている村の人たちを後に水の中にザンブと飛び込んでしまいました。
おお、ばあさんや、
おーい、ばあさん。
村の人が慌てて助け出そうとしましたが、もうおばあさんの姿はどこにもありませんでした。気の毒に思った村の人たちは、沼の傍らで法事を営み、二人を手厚く弔いました。あくる年の夏のこと、沼には今までに見たことのない草が一面に生え、やがて薄紅色の花が咲きました。それは秋になって実り、日照りで不作にあえいでいた村の人たちの空腹を満たすほどでした。
ばあさんの言ってた通りだ。ばあさんがわしらを助けてくれたんだ。
そう信じた村の人たちは、改めておばあさんの魂を慰めようと、お坊さんにお経をあげてもらうことにしたのです。静かな沼に、お坊さんのお経の声が響き渡りました。
すると、突然沼の水が泡立ち、大きな渦が巻き起こりました。
なんだおい、あれを見てみろ。
渦の隙間からは何者かが激しく戦っているような動きが見て取れました。村の人たちは固唾を飲んで見守っていましたが、やがてお経が終わると元の静かな沼に戻っていきました。不思議なことに、このあとカッパに命を奪われる人はいなくなりました。
きっとあの時ばあさんがお経の力をもらって念願かなってカッパを退治することができたんだろう。
村の人たちはそう信じ、沼のほとりの諏訪神社におばあさんを祀りました。それ以来、ここの神様のことを親しみを込めて沼のばあさんと呼び、7年に一度盛大なお祭りを催しているということです。